こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクヌヌラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 15.565MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。
アンデスの恋のリスナーを訪ねて南米ふれあいの旅。今日も南米大陸のほぼ中央、内陸国ボリビアにありますサンフアン日本人移住地の方を訪ねてまいりましょう。南米大陸のほぼ中央、内陸国ボリビア、私たちはリスナーを訪ねて南米ふれあいの旅、まずこのボリビアを訪れました。海抜4000メートルにある首都ラパスからアンデスの山峰を東に降りて1000キロ、そこにサンタクルス市があります。そこからさらに西北へ130キロ、デコボコ道をジープに揺られてアマゾン源流ヤパカニ川に沿った原生林を開拓した日本人移住地サンファンへ今日も出かけてまいりましょう。先週はそのサンファン移住地の入り口近くにいらっしゃいますバインさんをお訪ねしていろいろお話をお伺いいたしましたが、今日そのご長男のバインさんの弟さんの家を訪ねてみましょう。バインさんはゼロ地点からですね、本堂から5キロのところに住んでいらっしゃいますが、弟さんの方は30キロ地点に住んでいらっしゃいます。そこで養鶏を手広くしていらっしゃいます。ではバインさんに養鶏場の方にご案内いただいて、そちらでお話をお伺いいたしましょう。
鶏舎にやってまいりました。皆様この声を聞いてください。バイソン、これもうまっすぐですね、はい、その鶏がこう並んでおりますけれども、こっから向こうまで100メートルぐらいありますかね。
いや、60メートルです。63メートルが正解なんです。2000羽おります、ここの鳥に。
60メートルの長さに、両端にですね、2000羽の、鶏が今、声を上げております。で、これで一つのその枠に、庭ずつ
入ってます、はい、
これはそのくらいのがちょうどいいんですか。
はい、そうです。これ25センチが庭になってます、はい。
そしてその前のところにはこの鶏の餌がですね、中に入っております。これ自由に自分でついて食べていいわけですね。
はい、自由に食べます。これ朝使用人が5時、朝5時に起きて入れます、はい。で水も出してあげるんです、はい。
でも量はだいたい一定の量のもの、
はい、一定の、はい、120グラム1羽に対して食べています、はい。
で毎日取り替えるわけですね。
はい、毎日で餌は必ず5から2回ぐらいは混ぜてあげます。そうじゃないと平らに食べないんですね。ニワトリもやっぱり遊びながら食べるっていう性質もあるんですね、やはり、はい。で山ができたりですね、余計その食べる鳥もおるんですね、やはり。で、はい、それをまあ2回ぐらいこうなでてあげます。で2回ぐらいやっぱり餌入れます。灯油は1日に1回ずつこう掃除してあげます、
はい。上の方には水灯油になっておりまして、水がですね流れております。流れたきれいな水をやはり飲みながら育ってるわけですけども、みんな首を出して適当についてますよね。
はい、そうです。
これで大体どのくらいの鳥なんですか、あの鳥って、あの生まれて初生ビナから
産卵開始ですね、うん、この鳥で大体あの3週から4週ぐらいですね、はい、
そしてもちろんあの養鶏っていうのは卵を目的にするわけですけれども、はい、卵がどこに出てくるんでしょう、
はい、下に、一番下に転がってきます、全部、はい、それでこうあのマプレをですね、マプレ、まあ、あの卵のケースで持って拾っていきます、ずっと、はい、
ともケースの中に卵がそのまま入るわけですね、
はいはい、入ってんで洗卵室に入ってあの洗卵します。そうすると非常に楽なんですね、はい、これはもうブラジルでもやっぱりやってます。僕もブラジル研修されてですね、そういうところをやはり見てきました、はい、
別物にとって、そしてまたその並べ替えるというのは手間ですからね。
はい、かなりあのきれいな、まあ、汚れ卵とかそういうのもありますから、やはりそういうのを磨いて製品にしますから、やはり食べ物ですから清潔にします、はい、
で大中小もやはり拾うときにすでに選ぶわけですか、は
い、いや、あの洗卵室に入ってやっぱり、はい、
どのくらいの種類にお分けなんですか、
はい、今は3段階です、はい、大中小です、はい、
時々私たち卵を割りますと双子のが出てきますけども、
ああそういうのはあの不良品と言ってですね、別にあの売ってます、はい、
不良品なんですか、
はい、不良品なんです。本当は
私たちは一つじゃなくて二ついっぺんに入ってるから儲けたような気がするんですけども、
はい、いやそうじゃないんです。やはりあの一番おいしい卵っていうのは中卵が一番おいしいんです、はい、それが一番おいしいんですね。やはりもう双子っていうのはやっぱり水っぽくてですね、やはりあまり味は良くないんです。もう栄養っていうのはちゃんと決まってますからですね、卵1個の栄養っていうのは、はい、はい、
あの私たちのところには白い卵がなくてですね、あのどちらかというと赤い卵が多くて、白い卵を見るとエクアドルの人たちはこれは病気だって言うんですがね、ここの卵はどうなんですか。
やはりここは赤です、はい、赤卵がやっぱりよく売れてます、はい、
これは鳥の種類に、
はい、鳥の種類によって違うんですね。やはりこれはみんな赤鳥ですから、やはり赤い卵は、はい、いかに綺麗な卵をやはり出荷する、それにはあの銀ネムとかニラを与えると やはりよく赤くなってですね、ビタミンも含まれてます、はい、
それもバインさんがいろいろと
テストしながら、いやこれはあの山本先生がですね、ブラジルの山本先生がその指導されて、やはりそういうような指導人のもとによってやっぱりされてます。こういう
ニラなども作ってらっしゃるんです
か。はい、ニラもかなり作ってます、はい、
さてこの鳥がですね、ここでちゃんと餌を食べて水を飲んできれいな卵を産んでくれます、と同時にやっぱり生き物ですから、下の方には今排泄物がたくさんずらっとあるんですが、はい、これはもうそのまま肥料なんでしょう。
はい、肥料です。もうこれはもうなくてはならないぐらいの肥料なんですね。
いい経験高いですよ。
はい、高いんです。まあボリビアではあんまりそう高くないですけどね、やはり畑に入れるとですね、作物がどんどんよくいい作物が出ます、できます。本当
捨てるものはないですもんね。
はい、本当ないです、捨てるものは。
でこの鳥は、もう初生ビナなどは、あの、
はい、別のところで飼ってます、はい、やはり産卵室は産卵室、まあ、大数、中数、避難室って3つに分かれて、まあ、4つですよね、全部で。
で、避難を鑑定して、卵を産まない鳥もいるわけですけども、はい、それはどうなんですか。
それはやはり、ちゃんと飼ってます、ちゃんと別にですね。うん、
さあここがですね、60メートルで2000羽の鳥がいますけれども、その経営者が見たところ 1,2,3,4 つか5つありますね。
5つあります。
そうすると1万羽。
1万羽ですけど、やはりあの中ではあの死ぬ鳥がおるんですね。やはりね、少なくなるんです。でまだ産んでない鳥もおるんですね、あちらの方には。まだ産み始めてまだ2週目ですね、2週間目で。まあもっと綺麗な鳥なんですけど、はい、おります。2000羽おります今、ね、
で死ぬとおっしゃいましたけど、なんか特別な病気それ
と思って、いや羽が折れたりですね、やはり首つるんですね、この
間から
間に挟まってですね、首つって死ぬ鳥もおります、はい、
自殺じゃないでしょうね。
いや自殺もないんですけどね、やはり動物が来たりですね、やはり野鳥が来るんですね、やはり、はい、
そういうの、
はい、逃げようとして宙吊りを挟んだりですね、羽が折れたりですね、まあ、そういう鳥はもう餌を混ぜるときとかですね、そういうときにはすぐ気がつきます。はい、
上から大空から飛んでくるところの鳥で怖がる、あとは下の方からの動物
は、はい、動物もおります。はいはい、時だま、やはりよその犬ですね、はい、犬が来たりですね、やはり、まあ、狼も来ますから。
バイさん、いつ頃から養鶏をお始めになったんですか？
結婚して間もなしです。もう15年かな。
初めの頃からやっぱりこれだけに増えたわけでしょうかね。
はい、いやだんだんと増え、やっと僕が結婚した頃にこういうハウラっていうかね、ハウラに変わってきたんですね。ちょうどまあ良かったんじゃないですかね、僕が始めた頃っていうのは。本当
若い人には若い人の考えがありましてね、これからも、うん、
結婚する前にちょこっとブラジルに行かれてですね、研修に行かれて見てきたんですね、それがやっぱり本当良かったなっていう、はい、
さてこれからですね、今度はもう一働き、何かこれでこういうことをやってみたいっていうのは、そういう夢とか幻とかありませんでしょうか？
いやもう僕もだいぶ年になってきたから、はい、まあ、養鶏やったほかに、まあ、雑作ももう少し広げたいなって思うんですけどね、やはりなかなか経済面に恵まれんで、はい、
雑作はどういうものを、
はい、大豆とお米ですね、はい、それとはまあみかん、僕はみかんに主にこれから次行こうみたいと思ってですね、柑橘ですね、はい、
昨日もちょっとお話をお伺いしたんですけれども、その柑橘の、まあ、種類がこのサンファンにはありましてですね、今ちょうどポンカンの時期が終わる頃なんですか？
はい、ポンカンが終わる時なんですね、今これからこの次はムルコッチって言って、もうちょっと皮が硬いみかんが出ます。これからそれからこの次、まあ、オレンジに入ります。だんだんと、まあ、9月、10月頃まであります、オレンジは。はい、だから期間が長いんですね、柑橘もですね、やはり収穫の。だからそっちの方にやはり僕は力を入れていこうと思っています。はい、
で気候的にも、そのまあ場所的にもですね、ここではそういう柑橘類がよくできる土地柄なんですね。
やっぱり柑橘にはちょっと湿度が多すぎるんですね、はい、湿地帯っていうかね、やはりもう少し山の方に行けばいいんですけど、そこまではやっぱり伸びないんですね、やっぱり近くにやはり作りたい、はい、
それにしてもいただいたポンカン、大きなポンカンでジュースもたくさんあって大変美味しかったんですけれども
、やはりちゃんとですね、管理がやはり一番大変です。はい、しないとやはり美味しいみかんはできないんですよね。やはり一番肥料になるのはもうノコクズが一番肥料になります。それと鶏粉ですね。鶏粉とノコクズを混ぜてポンカンにあげると本当美味しいポンカンができます。はい、
そのポンカンの木というのは、まあ、苗木がどっかで出てるんでしょうか？
はい、僕は継いでます、自分で作ってます。はい、まあ、時には現地に教えてですね、妊婦に教えて作る、目継ぎをしたりします。はい、
でそれを、まあ、苗木を植えてですね、追記をして、で何年くらいで実が実るんでしょう？
ポンカンはやはり3年から4年かかります。はい、でオレンジの方は2年から3年、1年ぐらいやはり違います。オレンジ、ムルコッチはちょっと待って遅れるんですね、そのみかんの性質もありまして、やはり5年ぐらい置いて 出荷するとよくいいみかんができます、はい、
そしてできた今度はポンカン、もう毎年その時期になると実らせるんでしょうけど、その一本の木はどのくらい持つんですか？
やはり管理次第でやっぱり20年ぐらい持ちます。はい、
ノコグツと京阪、京粉さえ切らさなければ、
切らさなければ本当にいいみかんができます。はい、
あのポンカンって長崎、ね、あちら九州の方であるんですけども、はい、日本のと比べてどうなんでしょうね。
いや僕はもう味見たことないですけど、日本に、近々行きたいなと思ってるんですけど、日本のみかんを 見にですね、やはりね、
このサンファンの方たちもですね、ポンカンを見ると初めは何ですか、マンダリーナハポネスというね、日本のみかんというようなことを言ってたらしいですけども、
はいはい、それも、まあ、僕の兄貴のところですね、はい、僕らが始めたんです。やはりブラジルから見てきてですね、僕の兄貴がやはり一番先にポンカンの苗を持ってきました。それでそのポンカンは売れるんですよって言って、あの言われてですね、それからあの事業団の人たちがそのポンカンの苗を持ってきてくれて、それを植えて僕たちが始めたんです。はい、もう売るのにもですね、本当苦労しました。はじめは本当マンダリーナ、ボリビアナよりも、あ、それよりも安く売って食べさせてですね、一番初めにやっぱり売りつけるっていうのには本当学生にですね、あの僕の父親がですね、学生に食べさせたらいいですよって、それであの宣伝しなさいって言われて、学校に持っててですね、ばらまいて、そのやはり宣伝してですね、売ったんです、はい、
味が分かればね、
はい、味が分かるまでね、はい、そうです、はい、もうそれとスイカもですね、やはり作っても売れなかったんですよね。そんで、まあ、僕らの、まあ、兄弟でもって一生懸命頑張って、あの太陽スイカって作ったんですね、黄色いスイカで、それをサンディアハポネサですって言って売ったんです。それで味を占めたせいで、それからもうスイカもよく売れました。
それまでここにはスイカらしいもの、
はい、スイカはあったんです。黒い皮のスイカですね、それとアメリカ製の長いスイカがあったんです。はい、でもそのスイカの日本のスイカって本当 なかなか売れなかったんです。はい、
あの丸いしましまの
しましま、はい、それがやはりもう僕らはやはり学生にも食わして味を見させて、やっぱりそれから売ったんです。それもやはり
今ではね、マンダリーナハポネスというと向こうの人はいやポンカンだというくらいに、はい、その名前が取ってしまいました
。はい、はい、本当変わったんです。はい、昔はもう本当売るのにですね大変で、ね、もうでせっかくできたみかんをどうやって売るかって思案したんです、父親と、まあ、兄弟してですね、やはりね、で学生に食べさせろ、学生に味しめさせたらみんな買うよって言って学生にばらまいてきました。本当あの箱に入れてですね、これははい食べなさいって言って学校に持って行ってですね、そうやってその味しめをさせたんです。
はい、その子たちがもう親になって、はい、親がまた子供に食べさせたでしょうからね。
はい、そうです。
まあ、サンファン移住地にですね、万一一家あり、その万一一家によりまして、この人たちが本館を、また日本のスイカをもう好んで食べるようになりました。はい、そして今はここで養鶏で鳥がずらーっと飼われております。もう長いでご苦労様でした。40周年のね、お祝いがありますけれども、本当に心からご苦労様と私たちも言っていただきたいと思います。ありがとうございました。
こちらこそどうもありがとうございました。
アンデスの恋のリスナーを訪ねて、南米ふれあいの旅。ボリビアのサンファン移住地を訪ねまして、先週は入り口近くにあります 本堂から5キロのところにあります馬院さん、長男の方にお話をお伺いいたしましたが、今週はですね、この弟さんですね、
あちらでは何キロの馬院、何キロのっておっしゃってますけど、弟さんの方は、
本堂から30キロ地点にいらっしゃいますので、30キロの馬院さんというふうに呼ばれているようですね。インタビューお聞きになってお分かりだと思いますが、やはり兄弟ですね、話し方や声がそっくりなんで、どちらがお兄さんか、どちらがお父さんか分からないようですけれども、やっていらっしゃるのは、こちらの弟さんの方は養鶏を大々的にやっていらっしゃる。もう少し鶏の声が入ってるかなと思ったんですけども、後ろの方で聞こえておりましたね、ダットの録音機を使いましたから、おそらくインタビューの声を大きく取り上げて、後ろの方はあまり聞こえないようになっていたのかもしれません。サンファン移住地からですね、馬院さんは30キロですけれども、今度は、センターが12キロのところにあります。そこから30キロ以上離れている、最もこのサンファン移住地では奥の方にいらっしゃるわけですね。
宮園家を訪ねました。
宮園さんは、福岡県の八女郡出身でいらっしゃいます。
八女茶で有名ですね。八女茶をいただきました。
HCJB リスナーを訪ねて南米ふれあいの旅でした。お聞きの放送はアンデスの声、HCJB の日本語放送です。
ここでクリスチャン女流作家、三浦綾子さんの祈りの言葉をご紹介します。大海原に向かって佇む時、神よ、私は海の向こうの国に住む人々のことを思います。ロシア、韓国、朝鮮、それに続く中国。海の波は日本の浜辺を優しく撫でるように、海の向こうの国の浜辺をも優しく撫でているに違いありません。そう思うだけで私の胸は熱くなるのです。神の愛を思って熱くなるのです。どうか、どうか、どうか、どうか世界に平和をきたらせてください。ダビデの賛歌、詩編23編、歌は福沢るつ子さんです。 ダビデの賛歌、詩編23編、歌は福沢ルツ子さんでした。
この詩編23編は、ダビデが書きました詩編の中でも最もよく知られている歌ですね。
お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は、朝と夜のこの時間に、日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は、朝7時半からは 15.410MHz、そして夜の再放送の周波数は 15.565MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見、ご希望などをお聞かせください。受信確認証ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。で、お便りの宛先は郵便番号 169-0073 東京都新宿区百人町 1-17-8 ヨドバシ協会HCJB 係です。なお、E メールでレポートをくださる方は、hcjbjapan.office@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これで、この時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に、神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。